77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、今日は3月28日ということでね、皆さんね、どうですかね、最近ね、元気にやってますか。
はい、
まあ、私の方はね、まあ、ちょっぴり花粉症気味っていう感じなんですけど、どうなんでしょうね、なんかそんなにね、重い方じゃないんですよ。はい、でも重い人は、なんでしょう、今ぐらいがピークなんですかね。ね、まあ、何の花粉かとかいうのにもね、よるんでしょうけどね、なんか杉とかヒノキとかね、なんかいろいろあるじゃないですか。はい。ね、重い人はでも本当ね、薬飲まないとみたいな感じなんでしょうけど、まあ、私はね、目だけなんですよ。目がね、かゆい。関東にいた時は鼻水もね、すごい出てたんですけど、この九州に帰ってきてからね、は、ね、鼻水あんまり出なくて、目だけ、まあ、たまにかゆいみたいな感じなんですけどね。なんか杉とかに詳しい人がね、教えてくれたんですけど、九州にね、植わってる杉は、継ぎ木でね、育ったものなので、なんでね、それは、花粉が少ない種類なんだみたいな、なんかそんなこと言ってました。はい。だからね、なんかね、まあ、当然ね、もう九州にも杉いっぱいありますけど、ね、ね、関東にいた時と、まあ、症状の出方が全然違うのはそういうのも理由としてあるんじゃないのみたいなことをね、聞きましたね。だってね、開拓地とかね、杉林に、ね、囲まれてるんですよ。はい、でね、私なんかそこでね、作業ね、もう今ぐらいの時期にね、去年すごいいっぱい作業してましたけど、まあ、去年というかね、もう一昨年もね、作業してましたけど、なんかそんなにでもないなとか思いながらね、ね、作業してたんですよね。うん、まあ、そういうのが違うのかもしれませんね。で、まあね、まあ、とは言ってもね、一日にね、こう何回か目が痒くはなるので、だからね、目薬をね、処方してもらったんですよ。はい。耳鼻科に行ってきたんですよ。でね、目薬出してもらったんですけど、市販の目薬ね、今まで何回か使いましたけど、あれ使うとね、なんか目がこうスーってなるじゃないですか。ね、清涼感、ね、ありますよね。はい。でも、処方してもらったやつはね、こう清涼感とか、なんかこうスーってなる成分が入ってるわけではなくて、まあ、何かしらのなんかでこう目に効くような感じになってるんでしょうけど、なんかアレルギーの発症、症状を抑えるみたいなことは言ってましたけどね。まあ、そのおかげでね、あんまり目が痒くなくてね、いいんですけどね。でもね、スーってなる成分が入ってないので、なんか本当にね、目全体に行き渡ってるかなってね、なんかちょっとね、不安になったりもしますよ。ね、スーってなったらね、こう、ね、効いてる感があるみたいなね、そういうのがあるのかもしれませんね。はい。なんか結構いろいろそういうのあるかもしれませんね。なんか、効いてる感があるみたいなね。はい。なんか栄養ドリンクとかもね、なんかこう、ちょっと美味しくないくらいが、なんかこう、効いてるような気がするんですよね。栄養ドリンクね、まあ飲まない人は全然飲まないでしょうけど、まあ私もね、もうあんまり飲まないんですけどね。なんかこう、眠いけど頑張らなきゃなという時に飲むやつ、なんかちょっとまずい方がね、なんかこう、あ、これは、なんか有効成分がいっぱい入ってる気がするみたいな感じでね、思いますしね、なんかそういうのってね、なんかあるような気がします。はい。まあ、そんな感じなんですけどね、まあ今日もね、ナエラジオやっていきたいと思うんですけど、はい、先週のナエラジオがね、コーヒーということでね、4月からね、農家バーナーはね、お昼も営業するようになって、そしてコーヒーをね、スペシャルティーコーヒーっていうのをね、出そうかなということで、コーヒーをテーマにね、お話しさせていただいたわけなんですよ。はい。で、まあ、昼もやるならね、お酒だけじゃなくて、コーヒーとかね、やっぱ出した方がいいですもんね。はい。ということでね、スペシャルティーコーヒーの話して、で、ね、まあ、ちょっとね、コーヒーの歴史についてね、触れたんですよね。はい。で、浅入りコーヒーね、浅入りコーヒーは、まあ、先週とちょっと内容かぶるんですけど、ね、イギリスにね、反発して、ね、独立前のアメリカの人たちが、イギリスの重税にね、腹を立てて、イギリスからやってきた紅茶をボストン湾にね、こう、ポイポイポイポイ、こうね、投げ捨ててしまいましたよって。はい。でも、 ね、アメリカ人はねコーヒーを紅茶を飲んでいたんですけど、まあ、それでねイギリスへの反発でコーヒーを飲むようになりました、って紅茶をやめてコーヒーを飲むようになりました。でも紅茶の味が忘れられないので紅茶を思わせるような浅入りコーヒーを飲むようになりました、それがアメリカンコーヒーの始まりなんです、みたいな、そんなお話をねさせていただいたんですけど、はい、ちょっとね質問がねこう届いたんですよ、はい、これはね、匿名の質問 サイトモンドっていうね、ところに届いたものです。はい、長崎にあるコーヒー農園の豆を使う予定はありますか、生のコーヒーベリーの果実酒飲んでみたいですという質問です。はい、ありがとうございます。はい、ね、これね私もね結構前からね、気になってはいたんです、気になってはいて、コーヒーのねベリーね果肉の方ですね、果肉を使った果実酒、ね、メニュー出せないかなってね実は思ってはいたんですよ。なのでね、予定はないですけど、なんかでまたお話しするようなね、コーヒー園の人とお話しするようなことがあったらやってみたいなとは思います。で、なんですけど、多分ね、結構値段が高いと思うんで、だからどうかな、まあ値段次第ということですね。はい。ね、結構ね、こう果実酒とかね、いろいろやってると、なんかお金をかければできるけど、なんかそれだけ皆さんがこうね、喜んでくれるかなっていうのはたまにあるんですよね。はい。でなのでまああれなんですけど、まあでも、うん、需要はあるかもしれませんね、コーヒーの果肉ってね、はい、思ってはいたことなんでちょっとやってみようかなと思います。はい、でそれとねあと別のねこう X の方でね、来てたんですけど、はい、長崎の情報ブログしげペンさんからですね、コーヒーの浅入りを、自分以外にも紅茶みたいにっていうふうに思った人がいたんだというね、リアクションいただきました。はい、ありがとうございます。はい、まあ、そんな感じでね、浅入りコーヒーはね、紅茶に似てますよね、みたいなお話をね、こうさせていただいたんですけど、そうそう、先週はね、もう来週のテーマまで決めましょうって言ってね、もう決めましたよね。はい。なのでね、今日のテーマはね、先週のね、コーヒーに続いて、紅茶、まあ、お茶についてね、お話したいと思います。というわけで、今週のテーマはお茶です。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはですね、お茶ということでね、お茶、まあ、特にね紅茶についてねお話ししようと思うんですけれども、まあ、なんでね今日ねお茶にしようかって言ったかと言いますと、はい、先週ねコーヒーのお話をねさせていただいたじゃないですか。はい、でね、アメリカはね、まあ元々ね独立前にイギリスからねやってきたというか、イギリスから買っている紅茶を飲んでアメリカの、まあ、特に上流階級の人が紅茶を楽しんでいましたって、まあ、それイギリスと同じような感じですよね。はい、イギリスといえば紅茶って感じですもんね。はい、なんですけど、もうちょっとおさらいみたいな感じになるんですけど、もう重税を課せられてね、アメリカ重税を課せられて、なのに議会にね、アメリカの方からね議員をね、出すことができないというね、ということでね、反発があったわけなんですよ、ね、自分たちの方からねこう政治に参加できないのにね重税ばっかり課せられてるんで、ね、でそれでね代表なくして課税なしっていうね、まあ、そういうね標語をね、こうみんなでね掲げて、そしてイギリスにね反対したわけなんですよ。なのでまあ元々ねオランダからね、あ、じゃあもうそんなにねイギリスがね重税課すならね、オランダからね紅茶を仕入れようじゃないかって、オランダから仕入れるってなったらね、イギリスがねもうそのオランダのね船をねこう入ってくるんだってね、こう武力をちらつかせてね追い出してしまったんで、それでアメリカの人たち怒ってね、そしてイギリスからやってきた紅茶をこうポイポイボストン湾に投げ捨ててしまったというのが、まあ、先週の話なんですけど、はい、そこでねイギリスはねちょっと気づいたことがあるんですよ。はい。イギリスは紅茶を飲むじゃないですか。はい。で、ちょっと気づいたことがあって、イギリスが紅茶を飲むんですけど、それもともとはね、紅茶じゃなくてね、イギリス人もね、コーヒーを飲んでたんですよ。コーヒーを飲んでて、で、途中から紅茶を飲むようになった。まあ、どっちも飲みますけどね。どっちも飲みますけど、文化の主人公が交代したわけなんですね。主役が交代したわけなんですよ。はい。で、一方でアメリカ。アメリカはね、紅茶を飲んでいたけど、ね、ボストン、ね、茶会事件の後、コーヒーを飲むようになった。はい。っていうね、これ、ちょっと私気づいたんですけど、逆転が起こったんですよ。はい。コーヒーを飲んでて、コーヒーから紅茶になったイギリス。紅茶からコーヒーになったアメリカ。ね。これね、これ面白いなと思ったんで、まあ、ちょっとね、今日はね、そのことをね、気づいたんで、こう話しようと思うんですけど、はい。じゃイギリスはね、こう、コーヒー飲んでたのって本当ってね、思うかもしれないですけど、これはね、一応ね、一応ねっていうか、本当なんですよ。はい。で、これがね、コーヒーってじゃあ、もともと、どこでね、飲まれてたのっていうと、まあ、これがね、アラビアなんですよね、アラビア。はい。 でアラビア半島でね、飲み物としてこうコーヒーを飲み始めたのが一番最初はねイエメンじゃないかと言われてるんですよ。イエメンね、ねイエメンなんかピンとこないんですよね、はい。まあ、これねアラブですよね、はい、アラブの方なんですけど、ねまあ、そこでねが始まりですよ、はい。でこれコーヒールンバってね歌あるじゃないですか、ね、コーヒールンバって歌ねなんか私もねなんかちょっとピンとこなかったんですよ。昔からある歌ですけど ね昔のアラブの偉いお坊さんが、ここからですよ。アラブの偉いお坊さん、えコーヒーの話なのにアラブなのみたいな感じで思ったんですよね。まあお坊さんっていうのもね変ですね、はい、お坊さんって なんだろうって思ってたんですね、はい。でね恋を忘れた哀れな男に琥珀色した飲み物を飲ませましたっていうのがコーヒールンバなんですけど、琥珀色っても思うんですよ。えコーヒーでしょって、コーヒーは黒いよねみたいな感じで思ってたんですよね、はい。でなんですけど、これねそのね答えがねちょっとこれでわかるんじゃないかなと思います、はい。コーヒーもともとアラビア半島だったんですよね、はい。で私ね、アラブコーヒーをね初めて飲んだのが、まあ実際にねアラブに行った20歳の頃だったんですよ、はい。でこれがねアラビアコーヒーだよって言われてねこう、現地の人にね飲ませてもらったんですよ、はい。そしたらねなんか色からして違ったんですよ。色からして違ってね色がねなんかオレンジ色っぽい感じ、はい。琥珀色っていう表現もねまあ合ってるっちゃ合ってるかもしれないですけど、はい、これ黒じゃないねって思ったんですよね、はい。でそれが今思えば浅入りコーヒーだったのかなみたいな感じで思います、はい。でも日本でね飲んでる浅入りコーヒーともまた全然違いますね、はい。なんかねフルーティーです。酸味があってねフルーティーです。まあ浅入りは浅入りなんでしょうけど、はい。まあ、そんな感じだったんでね、ああこれなのかって、アラビアコーヒーってこうなのかってね思いましたね、はい。でアラブのね人たちね、まあ、コーヒー結構好き、まあ、でも紅茶が好きかな、なんかチャイって言ってね紅茶飲むんですよね、はい。であとねトルココーヒーって言ってね、すごいドロドロしたコーヒーも飲むんですよ。甘くてドロドロしたコーヒーこう飲んだ後にねカップの底の方にねなんかコーヒー豆のねこう沈殿物が、ね、残るみたいな、そういうのも飲むんで、まあ、いろいろ飲みますねアラブの人たち、はい。お酒は飲まないんですよ、まあ、飲む人も いはしますけど、アラブってこうイスラム教じゃないですか。イスラム教は、ね、一応お酒ダメっていう風に、ね、なってるので、なんで厳格な、ね、人は、ね、飲まないですし、厳格な国では、ね、そもそも、ね、お酒を、ね、こう販売してはいけないみたいな感じになってたりするの でお酒の飲み、は飲み物としてあんまり、ね、一般的じゃない。でも、ね、コーヒーはまあ昔飲んでたでしょうし、今は紅茶を飲んでる。もしかしたらその紅茶を飲むっていうのも、イギリスが、ね、こう中東の方に、ね、こう中東アラブの方にこう影響力を拡大した時 名残かもしれないですね、はい。わかんないですけど、ね、こうイギリスってね、まあ、アメリカもそうですけど、ね、影響力に置いたところにこの、ね、税金を課した、紅茶を売るっていうね、まあ、そういうね商売が、まあ、結構スタイルとして、ね、確立されてたので、なんで もしかしたらイギリスが中東でこう影響力を強める前はコーヒーだったのかなと思います、はい。でまあ、元に戻ると、まあ、コーヒーってねこう最初にね14世紀のイエメンでね、飲まれるようになったんですけど、まあ、それがね、まあ、アラブにね、世界に全体に浸透して、そして、ねままあ、その後ね17世紀、くらいですかね、はい、に、まあ、ヨーロッパにねこうコーヒーが行くようになったんですよ、はい。でそれでね、まあ、イギリスでねコーヒーハウスっていうのができたんですよ、はい。でこれここでねイギリスの話になるんですけどね、イギリスはねこう今はね紅茶文化じゃないですか、はい。なんですけど、最初からそうだったわけじゃなくて、まあ、最初はねコーヒーを飲むっていうことになったみたいです、はい。で、イギリスにねコーヒーハウスができたのが、1600年代くらいですね。1600年代くらいで、そして、まあ、学生たちとかね、まあ、社会人もそうなんですけどコーヒーハウスがすごい人気になったんですよ、はい。で、手元にある資料によると、1652年でしたね、はい。ロンドンにコーヒーハウスがオープンしたっていうところです、はい。で、まあまあ、その後ね、そこから10年の間にね2000軒以上ね、で、18世紀の初めには3000軒以上ものコーヒーハウスがロンドンにオープンし、ロンドンだけですか、ロンドンだけで3000軒以上って、まあ、ロンドン大きい街ですけどね、はい。 で一大コーヒーハウスブームになりましたというふうに書いてあるんですけど、はい、これがですね、別の本によりますと、別の本はね、これね、世界史を大きく動かした植物っていうね、稲垣秀弘先生がね書かれた本なんですけれども、これこの本結構面白いんですよ。で これによると、このコーヒー文化、このコーヒーハウスっていうのが、あれですね、男性だけのものだったんですよ。はい、で男たちのこう社交の場みたいな感じですね。はい、ねまあ、イギリス今はね、まあ、もう紅茶をね男性も飲みますけど、はい、もう男性はねこうコーヒーハウスに行って、そしてねコーヒーハウスでこうみんなで喋ったりとかねする感じだったんでしょうね。はい、まあ、なんででしょうね。別になんかね、女性も来たらね楽しいんじゃないのとか思うんですけどね。なんかね、男子だけで喋りたい感じだったんですかね。はい、カフェインを摂取してちょっとハイになって、そしてなんかね、盛り上がってたんですかね。ねまあ、今とは時代が違うでしょうから ね女の人も来たら楽しいのになとか、そういう感じじゃなかったんですかね。今だったらね、だって ね、まあ、男子だけで盛り上がるのもいいですけど、友達とか ねこう女の子とかのね、もう来てくれた方が楽しいよみたいな、そんなありそうですよね。はい、まあ、なんですけどね、まあ、当時はねこう男性だけの場所みたいな感じだったらしいです。でまあ、じゃあね、女性はどうしたかっていうと、まあ、女性のコーヒーハウスっていうのを、作ったってわけではなくてね、まあ、女性たちはね、じゃあこう紅茶を飲みましょうねっていうことで紅茶を飲み始めたわけなんですよ。はい、で紅茶を飲み始めて、そしてね、ティーパーティーね、女性たちの社交の場を作ったわけなんですね。はい、で、まあ、多分その時にあれなんでしょうね、なんか今でいうアフタヌーンティーっていうんですかね、あれみたいな感じでなんかお菓子をね、用意したりとか、まあ、そんな感じになったんじゃないんですか。今のイギリスであるようなねお茶会ね、はい、あれみたいな感じの文化をこう作っていったんだと思います、多分ね。女性たちね、なんかこうね、今もねこうアフタヌーンティーとかね、女性が結構よく行ってますもんね。はい、私も最近ね、スタジアムシティね、長崎市内にあるスタジアムシティのこうアフタヌーンティーに行ったんですけど、なんかね、もうほんとね、もうお菓子がね、こう何段にもなってるトレーね、ありますよね、こう、3段くらいのね、丸いね、こうピラミッドのようにね、こう、になってる、丸いトレーに、こう、いろんなね、こう、お菓子が乗ってるわけなんですよ。で、そこからね、こう、なんかもう好きなお菓子を取って食べながら、ね、紅茶を飲みますよっていうね、なんかね、もうそういうね、もうそれはね、もう優雅で楽しいね感じなんですけど、まあ多分そんなのをやってたんじゃないんですか、イギリスの女性たち。はい、でまあね、そんな文化があったらね、男性も行きたくなるじゃないですかね、行きたくなりますよね。ね、なんか楽しそうじゃないですか。はい、だから男性もね、あ、なんか、ね、紅茶のね、そのお茶会に呼ばれたいなみたいな感じでね、なってきたらしいですね。コーヒーハウスがあるからいいじゃないってこうね、言いたくなるんですけど、まあでもね、なんかね、やっぱ楽しそうだから行きたくなるわけなんですよ。で、こう呼ばれたりとかして、僕も呼んでとか言う人もいたんでしょうかね。で、やってるうちに、紅茶文化が、イギリスで、どんどんね、花開いて、そしてコーヒー文化よりも紅茶文化が、こう主流になってきたというね、まあそういうね、出来事があるわけなんですよ。はい。だからね、でそれがね、そのね、コーヒーから紅茶になったっていうね、先週話した紅茶からコーヒーになったアメリカと真逆だなというふうに思うんですよね。はい、まあ、そのおかげですよね、なんかね、ね、イギリスのね、こうね、王室とかにね、ね、なんかこう、王室御用達とかね、まあ、そんな感じのね、お茶文化がね、定着したのはね、ね、コーヒーハウスにね行けないからね、自分たちで楽しみましょうってやってた女性たちが作った文化ってい いうことなんですね。はい、なんかそれがねこう面白いなと思ったんで、今日はね皆さんに紹介したいなと思ったんです。はい、でも なんでしょうね、こうお茶を飲みながらこう社交の場でね、なんかこう話しましょうよっていうのってね、多分なんか結構いろんな国であったのかもしれませんね。はい、なんかに日本もほらあれじゃないですか、なんか茶室とか言ってね、なんか狭いところでなんかね、お茶飲むじゃないですか。あれはまあ別にこう男性女性とかでね区切られてたわけじゃないですけど、でも多分なんか戦国武将とかねたしなんでたりとかねしたっていうことはね、今はねこうお茶男女関係ないですけど、昔はこう日本もコーヒーハウスほどじゃないですけど、なんかもしかしたらこうね、こう男たちの社交場みたいな、そういうのがあったのかもしれませんね。はい、でね、まあそんな感じでね、もうこう日本でもこうお茶を飲みながら ね、楽しみましょうという感じなんですけど、まあ、これも多分、まあ、カフェインですかね、カフェインの魅力なんでしょうね。はい。で、ね、あの紅茶ももちろんそうですけど、カフェインといえばコーヒーって感じですけど、紅茶にもね、まあ、当然ねカフェイン含まれてますし、でね、ね、玉露入りのね、ね、あの緑茶とか抹茶とかになるとね、カフェインの量ね、ものすごいね、ことになるので、なんでもしかしたらですよ、なんかね、こうね、お茶室でね、ね、こう抹茶を飲みながら喋るのって、なんかちょっとね、こうちょっとハイになりながら、なんか楽しくなりながら話してたっていうのかもしれませんね。ちょっとカフェインに酔いながらね、まあ、そういうのもあるのかもしれないですね。はい。まあ、それだけね、まあ、カフェインはね、こう魅力的なんでしょうね。はい。まあ、でもね、まあ、カフェインってね、まあ、魅力的ではありますけどね、まあ、一応ね、まあ、毒は毒なんですよ。はい。で、まあ、人間はね、こうカフェイン結構強いですけど、虫とかはね、カフェインにね、まあ、結構弱かったりとかするので、なので多分ね、もともと作った植物はね、お茶とかコーヒーとかは虫に食べられたくないなと思って、カフェインを自分のね、植物の体内に作ったのかもしれませんね。はい。なんかね、毒とかね、まあ、そういうこととかをね、調べてるとね、まあ、それぞれね、こう致死量とかね、1日にどのぐらい摂取していいとかね、そういうものが、まあ、それぞれね、こう数字でね、今表されてるんですよ。はい。で、まあ、許容摂取量とか言ったりとかするんですけどね、致死量は皆さんね、知ってると思うんですけど、許容摂取量とかあったりとかして、で1日に許容摂取量とかね、こう1年間の許容摂取量とかあって、そして、こう、農薬とかになると、まあ、それがね、どのぐらいっていう風にもうちゃんと数字で決められてて、それが ADI とか言われたりしてるんですけれども、その ADI っていうのが低いもの、 ADI が低いものはね、それだけ毒性が強いってことなんですよね。というのは摂取していい量が少ないという意味なんで、はい、でそれが多いと、まあ、毒性が強くないということになるんですけど、カフェインはね、もうそういうの中ではね、まあまあ強い部類に入ってて、で農薬とかと比べた時にね、農薬よりもね、いろんな農薬よりもね、カフェインの方がね、こう高かったりするんですよ。はい。まあ物にもよりますけどね、まあ、農薬って言ってもね、植物にかけるものだったらね、こういろんなものがあるんで、農薬にもよるんですけど、いろいろなね、こう有名どころのね、農薬に比べるとカフェインっていうのは結構強かったりするので、なのでなんかね、この間オーガニックマルシェみたいなところに行った時に、オーガニックマルシェでね、こうオーガニックコーヒーって売られてたんですね。はい。で別にね、それ全然いいと思うんですよね。いろんな作り方で作るコーヒーいいと思うんですけど、でオーガニックコーヒーなんで、これはね、もう体にいいんですよみたいな感じでね、こう説明が、されたんですね、売ってる人から。で体に関係なくないですか、まあ、単なる農法なんで体に関係ないんじゃないですかみたいな感じで、ちょっと思ったんですけど、どうしてですかみたいな感じで言ったら、農薬や化学肥料を使ってないからですって言って、ああそうなんですかって言ったんですけど、カフェインレスってとかってあるんですかみたいな感じで、いやカフェインレスじゃないですけどみたいな感じで言うんで、いやまあね、カフェインレスじゃないといけないってわけでは全然ないですし、カフェインレスの方がいいんだってわけじゃないですけど、なんかね、こうより高いね、毒性の方よりもこう低い毒性の方をね、もう気にする、弱い毒性の方を気にするっていうのは、食品安全の世界でいうとなんかこう変な感じがしたので、なんでね、なんかこう面白いなというふうに思ったところです。はい。でまあこの、まあ、カフェインもでも動物とかによって感受性とかはね全然違うと思うんでね、ですけど、なんかなんかこれ本当か嘘かわからないですけど、クモね、虫のクモがいるじゃないですかね、虫ね、でクモの巣あるじゃないですか。でクモの巣、クモになんかいろんなね、ものをね、まあ何だったかな、アルコールとか、あとなんか麻薬の成分とかね、でカフェインとかね、まあ、そういうのを摂取させてクモの巣を張らせましたというね、なんかそういう実験をね、したらどうなったでしょうかというのをね、なんか見たことあるんですけど、なんかそれでね、なんか一番ね、綺麗なね、一番綺麗なんじゃないか、一番ね、クモの巣が乱れたのがカフェインでしたみたいなね、まあ、そういうね実験のあれをね、こう見たことがあります。はい。で、まあ、それでね、まあ、それだけねカフェインはね毒性が強いんですよみたいな感じで、ね、神経に与える影響が強いんですよということを多分言いたかったとは思うんですけど、まあ、それもそれでね、どのぐらいの量をどんな感じで摂取させたのとか、そういうのでもう変わってくると思うんで、まあ、クモさんの場合もですよ。はい。まあ、人間でも変わるでしょうけど、クモでも変わると思うんで、まあ、どのぐらいの量って、 いうので変わると思うんで、まあ量の概念ですよね。まあコーヒーだってね、カフェインが含まれてますけど、紅茶もカフェインが含まれてますけど、なんか1日にどのくらい飲むかって、そういうのでね変わってくると思うんで、カフェインが入ってるからダメとか入ってないからいいとかね、そういうのじゃないかなと思います。はい、あの適量ね、こう普通の量を飲みましょうねっていう、まあ、そういう感じですね。はい、まあそんな感じでね、ちょっとねカフェインのね話をしたんですけれども、まあここからはですね、まあカフェインとはまた違う、またねまたあのあれなんですけど、まああのアルコールです、アルコールの話をねしたいと思います。はい、というのはね、お茶ね、お茶をね使ったね、新しいねクラフトビールがね、うちのお店でね、あのまた新しくね、始まったわけなんですよ。それがね、雲仙アールグレイセゾンっていうねクラフトビールです。これね何かというと、こう開拓地でね育てたベルガモットが使われてるわけなんですよ。ね、これねもう、ちょっと残り少ないですけれどもね、雲仙アールグレイセゾンについてのお話しますね。はい、でこれがね、まあ何かというと、あのクラフトビールね、ベルガモットのクラフトビールを、大江クラフトビールっていうところに、長崎市目覚め町にあるそこに ね作ってもらってたんですよね。はい、作ってもらってたんですけど、そこにねあの新しいねクラフトビールがまた登場したわけなんですよ。それがね、今言ったやつなんですけど、あの、ね、今度はねベルガモットだけじゃなくて、雲仙茶、雲仙茶のね和紅茶も入ってるね、和紅茶、紅茶でしょ、紅茶とベルガモットでアールグレイなんですよ。はい、アールグレイってあの紅茶にベルガモットの香料を足して、あの香りをつけたものがあのアールグレイっていうやつなんですね。はい、で、そうなんですけど、あの今回はね、あのすいません、ベルガモットの本物があるので、本物、香料じゃなくて本物があるので、その本物のベルガモットを使ってる、クラフトビールなんですよ。はい、それがねできました。でね、私ねこう飲んだわけなんですよ。はい、飲みました。すっごい美味しいです。すっごい美味しい。なんかね、ベルガモットのクラフトビールももちろん、もちろんすごい美味しいです。はい、なんですけど、なんかね飲み込んだ後にね、ごくんってこう飲んだ後に鼻からね、なんかねお茶の香りがするんですよ。紅茶の香りがするんです。それがね今までにない感じでね、それがねすごいおも面白美味しいです。面白美味しい。はい、で爽やかさもあり、ね、リッチな香りもあり、でこれはね本当ね美味しいんでね、なんかね、まあ農家バー内でね飲んでいただけたらなと思うんですけどね、まあ、そんな感じでやってます。はい、でこの雲仙茶っていうのは、ね、雲仙茶ね、こう皆さんね雲仙茶知ってますかね。FM 埼玉のお隣の雲仙市なんですけど、この雲仙市のね瑞穂町っていうところで、この瑞穂町はね、あのベルガモットのね開拓地があるところなんですよ。はい、で、そこに永田製茶さんっていうね、まあ、お茶をねこう作って加工しているところがあるんですけど、そことね、コラボした商品が、新作がこのベルガモットじゃない、アールグレイセゾンなんですね。はい、でこのね永田製茶さんのね茶畑はね、開拓地のねから谷を挟んだね、こう一個隣にあるんですよ。はい、こう瑞穂町ってとこね、こう川がこう流れてて、ね、その川に沿ってね、こう谷がねこう何個もあるようなね、まあそういうところなんですよ。はい、でこう谷がね結構深かったりとかするんですけど、その谷のね こっちとあっち、はい、こうあっち側にあるっていうのが、永田製茶さんのの茶畑です。はい、で当然ね私もねこう何回か行きましたよ。何回か行きましたし、でね、ベルガモットのね紅茶をね作ろうかって言って、ね、話していたこともあります。はい、まあそんな感じなんでね、あの昔からねこう親しみがあるっていうところなんですよ。はい、で、まあ、そこのね、まあ、お茶畑もねこう行ってからね、あこんな風に作ってるのかみたいな感じでやったんですけど、なんかねもうそこのねあのご主人ね、なんかね、すごいね、面白がってからね、こうお茶のね、いろいろなものを作ってます。お茶をね、次こんな風にして、加工したらね、香りがもっと出るんじゃないかとかね、ね、次はこれを試してみたいと思うんだよ、乾燥の仕方をこうしてみたいと思うんだよ、みたいな感じでね、すごいね、話しててね、だからね、県の職員さんやね、市の職員さんと一緒に行って、で、いろいろお話したりとかするんですけど、なんかね、こういつもね、面白いことを考えてるなという、まあ、そんな感じがしますね。はい。まあそんな感じなんでね、雲仙茶にもね、もうぜひ注目していきたいと思います。まあ長崎お茶、意外とね、お茶いろんなところで作ってるんでね、まあまあね、まあいろいろね、ぜひ長崎のお茶ね、楽しんでみてはいかがでしょうかということでね、今日もお別れの時間になってきました。今日はお茶をテーマにお話してきましたが、いかがでしたでしょうか。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。Thank you.